多分いっぱいあるんですよね、それ。だからそれも別に書いたらいいと思うんですよ。その SNS 上で見る売れてるって人と、そこには取り上げられてないけど売れてるって人もいるじゃないですか。
はい。
そうそう、結局売れてるっていうのは売れてる風に見えてるって人もいれば、見せ方のうまさもあれば、実際そこの部分はそこまでテクニックとしてはうまく表現できていないけど、お客さんからは長く愛されてて、ずっと安定した売り上げを出し続けてるって人もいるし、うん、だから結局そこで憧れられるっていう見せ方のパフォーマンス的にこうスター性のある売れるって人もいれば、そうじゃない人間力っていうところで売れてる人もいると思うから、売れる方向性っていうのが、まず自分がどの方向でやっていくのかっていうのが、いい意味で自分もこと分かってないといけないんじゃないのかなっていうのはあるっすよね、うん、だから売れる人ってどんな人って、それは憧れられる人とか影響力ある人とか技術上手い人とか、あの面倒見いい人とか、上げ出したらきりない内部の部分とソフトとハードがやっぱあると思うんですけど、もちろん全部必要なわけであって、でも何よりもそこにこう長くお客様との関係性が続いている人の中では、なんていうのかな、結局どこのお店とかでも長く愛されてるお店ってあるでしょ。飲食店とかでも何十年続いてますとか、なんか大正から昭和からやってますみたいなところとか、まあいろんなお店がある中で感じるところってやっぱり人情なんですよ。人間味があるとか、やっぱりその人ってなったら元気になれるとか頑張れるとか、この人みたいになりたいとか、うん、もちろん技術もだけど、やっぱりついてくることって後々やっぱり最後に残るもんって、そういうところになってるところが非常に多いから、やっぱり売り上げだけを頑張ってあげるっていう時期も大事だけど、やっぱり数字面がお客様にもやっぱり影響するようなこう負担がある営業トークになってしまっていたりとか、現場の中でもそういうところ会話が常に溢れているとか、うん、まあ、そういうところにはそういう良さがあるけども、売れる人の秘訣ってなった時に、人が常に自分の中の周りに居続けている、お客さんも自分を助けてくれる人も応援し続けてもらえる環境っていうのは、やっぱりそこに一生この人と、まあ年取っても一緒にいたいなって思えるかどうかだと思うんですよね、
うんうん
がやっぱり大事なのかなとかっていうのを、年齢とともにやっぱりそこは感じていくし、でもやっぱり20代と時の追いかけてるものと、30代でやっぱ気づくことと、40代で広がっていくこととか、50代で着地することとか、もちろん年齢とともに気づいていくことだから、今現状の僕の年齢の中で見ると、やっぱり今はそういうことに気づき出しているし、それだけじゃダメなんだっていうことが分かる。でもそれもないとダメなんだっていうのが分かるから、やっぱり追いかけ方とかタイミングと時期が人によって違うっていうのがまず第一。だから本にするんやったら、20代のうちはこういうのを追いかけている、30代はこういうことを気づく、40代の時にはこういう気づいたことからこういうのが広げていくことが選択肢としておそらく来るだろう、で50代の人たちはこういうことを今感じているだろうっていうのが、多分幅広い人たちに手に取った時におおって思うことやと思うんですよ。例えば20代はもう勢いと学び、30代はやっぱりその学びの中から得れる人脈とか、40代は人脈の中から広がりで、要はこう規模の拡大とか、で50代でこう継承とかっていうタイミングになってくると思うんですよね。でそういうのを多分こう分かりやすく知りたいっていうのがあるんじゃないですか。だから僕が今見えてる売れてる人とか上手い人って何なんてなったら、やっぱ僕の中で得てる経験値の中でしかないから、そんな感じになるかなっていうのはあるっすよね。
ありがとうございます。
うん、
そこの冒頭に こう本読むときに初めにみたいなあるじゃないですか、うん、今の会話録音してるんで、うん、ちょっとよいしょよいしょ切ってなってつなげようと思います、
うんうんうん、そうですね、
はい。20代の時ってこう山田さん自身ここの壁がすごい大変やったなってありました。コミュニケーション能力とかを今回話していくんですけど、なんかどういったところでつまずいたとかありました？
そうですね、20代のうちにつまずいたことは、僕は、まあ学生時代からよくアルバイトをするときは基本的に接客業のバイトをつくことが多かったので、人と触れ合ったりとか、コミュニケーションを取ることとか、まあ部活もあのサッカー部やってるときはキャプテンとかもしてたんで、人をまとめたりとかするっていうことに対して、まあ、得意な方ではあったかなと思うんで、美容師の中でよくあるなんて話していいか分かんないとか、まあ、僕が今セミナーでやってるカウンセリングとか物販とか、まあ要はお客様の心の悩みを引き出したりとか、要は会話をリードすることだったり、お客様にストレスのない不快感のない話を、要は目上の人を立てるとか、まあそういったところに対してこう学生時代に培えてたものがあったから、まあ得意やったかなと。まだなので結果を出すということに対して、入社当初から早い段階から数字というものを手に入れることができていた、
うん、
まあアシスタントの時に物販、はい、入社当初からいきなり3万円ぐらい売れたとか、
うん、
入社していきなり3万も売れんねやみたいなこうチヤホヤもちょっとされた、
うん
うん、結果そこから数字遊びをすることを覚えたんですよ。要は結果を出す楽しさを覚えた。それはまあ結果を出した人間しかわからないものやから、もちろんそれって結局美容師になってもそうやと思うし、まあ、売り上げを上げる、売り上げを上げていけば単価が上がる、例えばその会社の中でランキングに入る、
はい、
うん、いやもっと一番になりたい、あいつに負けたくないって、もう競争心っていうのがこうやって芽生えていく。で気づけば正規なこう対応すればいいんですけども、やっぱりあと数千、あと数万円ってなったら、そこに対してお客様への無理なプレッシャーっていうのをやっぱかけてしまうんですよね。どうしても結果を追い求めているから。そうするとやっぱ足元って救われるっていうことを1年生の段階で20代前半の時にもう最初に気づいた。
うん、
だから結果を出した、早めに出したことによってやりっぱなしになってる自分に気づいた。要は売って終わりとか、指名ついて終わりみたいな、こうできたから OK っていう、その先に続かない接客をしていたなってことに当時気づいたんで、やっぱり自分がセミナーを通してね、あの体調不良の件とかも話したりとか、まあ、僕が美容師半年間休んでる時に出会えた皮膚科の先生の話もあると思うんですけど、まあ、そこの部分でね担当してもらった皮膚科の先生が、当時僕が半年間こう無期限休業で肌ボロボロなって荒れてた時に、あの出会った人が、まあ、今の僕の接客業のこう原点となるこう寄り添いというかね、あのおじいちゃん先生との出会いがあったんで、なんかその時になんか寄り添えることってできてなかったかもとか、またこの人にやってもらいたいとか、この人にお願いしたら自分絶対良くなるんだろうなとかっていう、なんかそういう付き合い方をできていなかったんじゃないかなっていうことに気づいて、打って終わりってなったから、打った人の名前のことも覚えてなかったりとか、やりっぱなしになってる自分がいたんじゃないかな。結果を出すことが楽しいになっちゃってたんで、
うーん、
うん、よりもお客さんが喜んでるとか感謝されたことにすごく嬉しいとかもあったけど、よりも数字が出てランキング入っておっしゃ1位やとか店長抜かしたとか、まあ、そういうところが全ての主になっちゃってたって。でもそれも大事なんですよ、結果を出さなければもちろん何も得れないので、
うん、
ただそこの段階で早めに気づいて、あの長くお客さんと付き合っていく方法をもうちょっと考えて、無責任なことをせずにやった後にも、後日お客さんご来店いただいた時に必ず前回の感想を聞いたり、それに対してもっと良くなることを考えたり、 逆に言ったらいらないことは省いていったり、金額のかからないかかりすぎてるものは一緒に削除したり、なんかそういったその人に対して本当に一番ベストなことを考えた時、うん、その時のその場の単価を上げよう売上を上げようという付き合い方じゃなくて、この人と長くどうやったら末永く一緒に向き合って付き合っていけるんだろう、一生好きって思ってもらえるんだろうっていう感覚になったわけですよ。だから恋愛と一緒で、そうね、やっぱ一時その時だけな付き合いたいとか思うんじゃなくて、やっぱりその人に今までよりも一番いいって思ってもらうためには、きっと恋愛の部分でもその人にとって一番ベストなことを考えるし、もっと言ったらその人の周りの大事な人たちからも大事にされるように、やっぱり例えば彼女パートナーとなる人のお母さんお父さんにどうやったら気に入ってもらえるんだろうっていうことを多分考えると思うし、どうやったらそうやって応援してもらえるやだろう、自分といることによって自分の娘が安心する、この子とやったら付き合ってても安心して任せれるって思ってもらえるんだろうとか、そういったことを多分考えるわけじゃないですか。そういったやっぱり相手のもっと奥底の喜びだったり、相手の自分その環境にいる大事な人をどうやったら大事にできるんだろうってことを考えた時に、きっと髪型に対してもこの人がもし外に出た時、家族友達家族に友達や彼氏に何て言われるんやろとか、自分が他者から何てこうその時の感想として言われるのかっていうところを考えたら、やっぱり投げやりなその時だけの売り上げを上げる方法っていうのはやっぱり良くないなと思ったので、そこのこう付き合い方を大事にして、結果まあ現場復帰した時にそれを大事にしようと思って現場復帰してスタイリストになった時に、まあその時半年間休業してたんですけど、当時同期が30人ぐらいいて、1店舗で25人ぐらいいるような店舗の規模で働いてたんで、十何店舗あったんですよね、大型サロンやったん でその時もう休む前はね、上位何番片手5本以内に入るぐらい多分こうレッスンとかも進んでたし、すごい頑張ってたんですけど、まあ戻った頃にはケツから3番目ぐらいとか5番目ぐらいにはなっちゃってたんで、デビューは遅くなっちゃったけど、でその後はデビューした後にはやっぱり自分の中で大事にしてたその修行期間がちゃんと実を結んで、ごぼう抜きしたわけですよね。当時の、現場の中での売上の伸び率っていうのが、まあ、歴代1位になったわけですよ、その会社の当時の創業当初ので、まあ自分がこうやったことは間違ってなかったやなっていうのを感じて、本当に現場をね離れる時は体調不良で肌荒れがひどかったから無期限休業っていう形で、自分の、ね、気持ちとは裏腹に休まなきゃいけない、もちろんその休む期間の間遅れを取るとか焦りとか、休まんでいい期間に休んでしまってるわけだから自分の気持ちとは裏腹に、そういうのはあったんですけど、まあ屈伸と一緒で大きくジャンプするためにはギリギリのギリギリまでやっぱり踏ん張って、太ももに乳酸パンパンに溜まった状態になってきついしんどいってなってるけど、やっぱり踏ん張った分やっぱりね膝のバネを生かして大きくその反動を使って高く飛べるわけやから、やっぱり今までのその苦労っていうのがあったからこそ誰よりも一番そうやって結果を出すことができたし今に至っていると。もしその期間がなければやっぱり簡単にねしんどい期間っていうのをこう乗り越えることはできたかもしれないけど、おそらく多分小さいジャンプの連続でスキップぐらいしかできてなかったと。でも僕はそこでねきつかった期間を乗り越えた結果、誰よりも大きいジャンプができて結果をつかんだからこそ、まあ、その時現場で起きている今のメディアのスタッフの子たちにもちょっとした悩み、例えば僕が起きたような肌荒れとかもそう含めて、まあ、簡単な悩みの範囲だったりその肌荒れとかの体のトラブルのことに関してもやっぱりこう心から寄り添うことができる、本当に理解してあげることができたんで、今現状あの時はきつかったけど振り返ればまあ経験できといてよかったなっていうところではあるので、この間もね外部セミナーさせてもらった時にそういったこうことで悩んでる方って全国の病院さんでもすごく多いから、実際このセミナーの話をした時にどこの病院なんですかと終わってから聞かれることが非常に、どのセミナー行っても大体多いんですけど、 まあ、その時に紹介して、どこどこの〇〇病院の何々先生ですよっていうことを言うんですけど、まあ、僕の中では結局その話って10年以上前の話なんですけど、まあその時に地方の本当にこう通うには片道2時間3時間かかるような距離の病院であっても教えてほしいっていうわけじゃないですか。それって本当にリアルな口コミと紹介に結果になるわけですよね。だから僕の中では十数年経とうが、僕の中のオンリーワンの皮膚科の先生はその人であって一番すごい人って思ってるわけですよ。結果その後は十何年本当にもう行かずに治ってるわけなんで、本当にこうお世話になってすごいなと思ってるわけです。でそういった方がそうやって紹介してくれって涙を流して言ってくるぐらい、やっぱりそれに対するトラブルだったり悩んでる方ってそれ以外の部分でもね、思ってる人多いと思うんで、まあ、ガイドの僕がふと講習をして出会って2、3時間ぐらいで僕に対して涙を流して、理解してくれる人間が目の前にいるっていうだけで涙が溢れてきますって言ってくれたことは、まあ、そういうお悩みを持っている美容師さんの心の支えになることが自分は現場を通してもいいし、外部のこう美容関係の人でもいいですし、まあ、助けれる人の何かの役に立っているということは、まあ、数字の部分じゃない部分でもケアができることができるっていうのは一つ大きな経験やったかなっていうのは思ってますね。
結構肌荒れにすごい悩んでる方がいて、肌荒れでやめたいって方も中にはいらっしゃるみたいなんですよ、手の荒れで、
うん、
そういった方にはどういった声かけをしたらやっぱいいんですかね。
そうですね、肌荒れは、まあ、美容師さんだけじゃなくてもちろんね、水回りを使う飲食業界の方もそうやし、例えばこう現場関係の人で水じゃなくて例えばハウスダストだったりとか、うん、アスベストだったりとか、まあ、そういったいろんなものを浮遊した空間の中でお仕事をしなきゃいけない人、なんやったら僕の友達でやったらこう硫酸がかかるようなお仕事をしてる人もいるわけですよ。たまになんか港とかの方に行ったらこんな丸いドームがいっぱい置いてると思う、これあれでしょ、ああいうの原子炉みたいなのが入ってるような、あんなを中をきれいにする仕事みたいなとか塗装する仕事とかやってる現場の子もいるんですよ。なんとかしょっちゅう硫酸バーンってかかるらしいんですよ。だから大体もう肌とか体調悪くしてやめちゃうって人もいる中で、まあ、いろんな職業の中でいろんなやっぱりトラブルってもちろんあって、それをクリーンにすることって今現場の美容業界の中でも、例えばシャワーヘッドがすごく進化していて、業務用の中でもこうそういった水の、軟水効果っていうのをより発揮して手の荒れる水でのトラブルっていうのをこう緩和するっていうのは、どのサロンさんも少しずつ取り入れたりとか、まあ、シャンプーが荒れないもの、手荒れしないものがなんかあったりとか、いろいろ業界的にはもちろん取り組んでいてやってることはあるんで、サロンの中でのオーナーさんがそういった子たちへのケアっていうのはやってないわけではないと思うんですよ、うん、ただやはりそれに対しての理解っていうのは本当にこう思っている以上にシビアだということを、現場の方たちはもしそういったスタッフが自分の時点にいらっしゃるんであれば、大丈夫とか、荒れてんなとか、書いてて書くなとかっていう、そんな簡単なものじゃないっていうことはよく思っててほしいですね。特に男性スタッフさんが、例えば女性スタッフさんがもし手荒れをしていて荒れてるとなれば、やっぱり女の子の立場になって考えるっていうことは、美容業界で生きていて女性を髪の毛を触れるんであれば、より繊細にやっぱり思っとかなきゃいけない。やっぱり女の子って爪とか可愛くしたいし、手元とかこうやってネイルとか取る時もある。その時に自分が手荒れしてたら見せたくないし、彼氏と手つなげないし、まあ、そういったこうカップルとしての当たり前っていうことがなんかこう恥ずかしくなったり見せたくないってなると、やっぱり美容師って本当であれば見せて見られて憧れられてキラキラしている。でインスタとかでもそういった自分のいいキラキラの日常ライフスタイルを上げる人が多い中、やっぱり見られたくないとか、
うん
うん、見せたくないとか恥ずかしいっていうものが一つでも増えてしまえば、やっぱりそれってすごくモチベーションの低下になるんですよね、うん、自分の中でのコンプレックスとかそういうのってやっぱり見られたくないじゃないですか。 だから加工というアプリがある中でそれを緩和できるものがあるわけでしょ。手荒れも同じようなもんなんで、やっぱりそこの部分に対してのナイーブであって非常にこう繊細なこう内容でなってるってことを、業界の中で手荒れイコール美容師まあなるよねとかっていうわけじゃなくて、思ってる以上にシビアで、結構こう対人関係に対するこうネガティブな印象を持ちやすいから、仕事に対してなかなかうまく取り組めなかったりとか、やっぱりお客様の指名率が高いような子であれば、申し訳ないとか、手が荒れてて本当は素手でシャンプーしたいけど手袋しなきゃいけないとか、ドライヤーするとき髪の毛引っかかって痛いとか、なんかそういった仕事をちゃんとしたいけどできないことに対してどんどんこう闇落ちしていくんですよ。自分で勝手に落ちてやる、落ちちゃってモチベーション低下してレッスンとかも手つかなくなって、思ってる以上に自分で上げきれなくなって、気づいた時には本当にこう絆創膏1枚貼れば終わってたような傷の話、例えばですよ、例で言うとそういうところやけど、もう本当に大怪我してしまって、もう大手術しないと治らないような心の傷になっている可能性だってあることに現場の皆さんは気づかなきゃいけない。だから大丈夫って、なんか俺、僕例えばですよ、例えば僕やったら大丈夫って言って、その子の代わりになってあげることはできないから、ちょっと肌荒れにいいって聞いた、飲み物とか、例えば食事でも、まあ、手に塗るものでも何でもいいから、なんかあるって聞いたから俺これ買ってきたからちょっと使ってみたらとか、要は相手にとって相なってる当事者が気にかけてくれてるとか、本当に親身になって寄り添ってくれてるっていうのが少しでも感じれるような空間があればいいんですよ、そこに、変わってあげることはできないんで、それって結局お客さんにも一緒で、白髪のお客さんに白髪ですねっていうことを言ったとしても自分は生えてない、だから変わることはできない、白髪の人の辛い気持ちって理解はできないかもしれない、でもそれに対して寄り添うっていうことがまず大前提であって、なってないから白髪大変ですね、白髪気になりますよねじゃなくて、白髪が生えてくると気になるっていう方が非常に周りのお客様でも多く聞くので、やっぱそういったご意見を参考に髪の毛をより綺麗に見せる方法を僕の方でご提案させていただきたいんですが、いかがですかとか、要はただただそれに対して自分は変わってあげれないかもしれないし気になりますよねだけではなく、第三者の声をしっかり代弁して提案をしていくっていうのは提案の中での一つ大きな鍵になってくるわけなんですね。なので寄り添い型のその手荒れの中でも、俺が聞いた手荒れを荒れた時に皆さんがやった中でこれが効くっていうのを聞いたから、効くかは分からへんけどこれ一回使ってみてっていうのは寄り添いであって、しかも周りの人たちの第三者の声を代弁した上で代わりにその子に対してのよりいいものを提案するっていうのは、結局美容師の売れる子も、人から愛される子も常に日常の中でそういうことが意識的にできているかどうかで、美容師として売れてる人イコールプライベートでも売れてる人なんで、要は人から愛されるというか、人がまあ好かれるというかは嫌われないですね、好かれる工夫じゃなくて嫌われない努力っていうのが一つまず第一歩になるわけなんですよ、その人をやってもらって、もしそれが合わなかったとしても嫌いとは思わない、その手荒れのクリームが全然合わない、逆に痒くなっちゃったとしても、悪気あってこいつのこと手荒れさせたろう、これで死にさせたろうとは思ってないわけであって、そこに対しての行動案っていうのが非常に大事になってくるかなっていうの、要は見せ方の問題になってきますよねって、なので現場の中ではそういった、難しいことはしなくていいんで、少しだけ背伸びした寄り添いっていうのが大事になるっていうことですね。やりすぎもダメかもしれないし、ただ言いまくればいい、大丈夫大丈夫って言いまくればいいわけじゃないけど、ほんの少しでいいんで、いつも以上にその人にとって優しくしてあげたり、自分ができるこの子への最大限のギフトっていうのは何なのかを、皆さんができる立場でできることをしてあげればいい。決して1年生アシスタントの子とかが数万円するハンドクリームを買ってあげろとかっていう、そういうことではなくて、オーナーやからって何十万円もする 薬を 手に入れて渡したりとかそういうことじゃなくて、お金をかければいい、時間を割けばいい、ただ声をかければいいというわけではなく、ほんのちょっとでいい、ほんのちょっとその子に対して何か時間をかけてあげようという意味、気持ちがめちゃ大事だよっていうことですね。
やっぱりやり方以前にあり方っていうところが大切になってくるってことですよね。
そうですね。まずそこからあった上でやっていかないと、
うん、
現場で手荒れを悩んでいるスタッフとの縁というものがやっぱりそういったところでもしこうなくなってしまうとなれば非常に悲しい結果やと思うし、
うん、
ただそこで、ね、寄り添いがあってその子も頑張ってこう V 字解決したときにはおそらくそこに対する感謝だったり愛者精神っていうのはやっぱり何倍にもなって帰ってくるから、10年20年の先の未来を見たときにやっぱり長く同じ年を重ねていきながら、あの時辛かったよなっていう笑い話ができる深い関係性になれるっていうのは、そういったしんどい時こう一緒に乗り越えた仲間が何人いるかっていうのがすごく大事になるんじゃないですか。
ありがとうございます。そうですね、次に給料とかプライベートがないっていうのでこう辞められる方っているじゃないですか。そういった人たちはもうどうしたらいいですかね。
給料とかプライベートがない、
はい、
そうですね、その何を大前提にやっていくのかっていうところになってくるかなと思うんですけど、まあ、お給料ももちろんね、無賃で働くってことはもちろんないと思いますし、
うん、
まあ、自分で美容室を探してでここで入りたいと思ってもちろんそこで頑張っていると思うんですけど、まあ、お給料のこととかを根本を言っていくんであれば、じゃあ美容師じゃなくてもいいやんっていう話にもそもそもなってくると思うし、皆さんがお給料っていうお金のことだけを考えたときにいち早く思いつくお給料ですごく稼げそうなお仕事ってなんとなく想像つくと思うんですよ。まあ投資系のものだったりちょっと怪しいお仕事だったり、もっと言ったらもう夜系のお仕事って何かすごく潤ってそうなイメージってあるじゃないですか。じゃあなんでそんな中で給料がないってなってるのが美容師のせいになっているという職業を理由にしているというのは大前提そもそもおかしい話であって、もちろんそれに伴う生活水準の中で、まあ、固定費もあれば、まあ、SNS 携帯系のお、ね、あの電気周りのお値段だったりあると思うんですけど、まあ、自分で使っている娯楽の費用ももちろんあるわけやから、そこの部分で美容師のアシスタントの特に時期だったらそんなこと言ってる場合ではないと思うんですよね。でスタイリストになってからもなったからってじゃあいいかって言われたらそういうわけではなくて、まずは自分が決めた職業で一本筋を通すってことが大事だと思うし、もう自分はこの職業でご飯食べていくんやと、うん、いうまずは覚悟がなければやっぱり得たお金も散財してしまうし、得たお金をそれをさらに増やしていく、その得たお金で自分は学んでいく、技術を得る、何かをこう教えてもらうっていうまず気持ちがなければ、お金に対する価値観っていうのはやっぱり美容師の皆さんはそういった基準になっていってしまうとすごく寂しいじゃないですか。今はありがたいことに技術をお金で買うっていうことができてしまうわけですね。昔は SNS とかもなければそんなオンラインサロンみたいなのもなかったわけで、やっぱり自分でこうセミナーっていうのを探して担当していただくディーラーさんとかメーカーさんが主催する、まあ、当時 の講師さんと言われるようなプロフェッショナルたちの技術を休みの時間に自分もそこに赴いて、でセミナー費用をお支払いしてやっとこそ教えてもらえるっていうような状況、今であれば SNS をチラ見してなんか簡単に技術を丸パクリできるようなことがなんかこうポピュラーになってしまっているんで、技術イコール習得するっていう価値観っていうのがいい意味でも財産なわけじゃないですか。技術ってその人にとった財産をなんかちょっとチラ見してパクってそれが自分のものみたいになってる人がすごく多いから、結局そこの部分でお金をかけて学ばせてもらおうとか、そこに対して時間を割いて もっと良くなりたいとかっていう向上心が、なんか言葉では綺麗なこと言ってても結果として行動している人っていうのが、うん、なんかこう少ない気がしますよね、うん、現場ではもちろん教えてもらって、レッスンっていうのは社内で決められたものがあって、アシスタントの子であればカリキュラムというのが用意されててやっていると思います。それはただやってるっていうことにもう満足してる自分もいる。要はそれをしてるからやってる、サボってるわけではない。でももっとってなった場合はそこに対して本来かけなきゃいけないものが実際あるわけやから、それをなくしてなんかこう売れたいとかお金持ちになりたいとか困難になりたい、有名になりたい、店長になりたいっていうのは、まずそういった子に人がついてくるわけはないでしょっていうことになってくるんで、難しいかなって僕は思っています。でプライベートがないっていうのも、まあプライベートも結局自分の中でどう感じるかってなってくるんですよ。仕事を例えば僕やったら仕事って別にそんなにあんまり思ってないわけですよ。プライベートと仕事をこう分けるっていう言葉もあると思うんですけど、別にそこに対する境界線って実はなくて、それはなぜかというと仕事が仕事の域を超えてもう趣味になってるわけですよ、うん、要は朝起きた時に皆さんやったらどう感じますか。朝起きてうわだる仕事や行きたくない、眠い、あまだ火曜日や月曜日の休みまでまだまだやって感じる出勤なのか、朝起きてあ仕事や今日も頑張ろう、あ今日何々さん来るやん、 あいつそういえば今日レッスン今日これチェックって言ってたな、どこまで上手くなったのか楽しみやなって思えるワクワク感っていうのをどんだけやっぱ毎日の中で自分で作っていけるかだと思うんですね。要はプライベートも自分の中で仕事なんだと、仕事もプライベートなんだと思えるぐらいそこに対する全力がどんだけあるかになってくると思うし、結局プライベートの中でもただただ地元の友達と飲んだりとか遊んだり、まあ、もちろん彼女とショッピング行ったり彼氏とショッピング行ったりして、まあ、楽しいというこう何のこうストレスもなく過ごすリフレッシュっていうのももちろん必要だと思う。でも美容師だからといって他の職業だからといってとか関係なく学ぼうという姿勢っていういつでも持てる。アンテナを張ればやっぱりちょっとしたコンビニの店員さんのやっぱりレジの打ち方、お客様からお客様の声のかけ方、感謝の言葉の言い方、お辞儀の仕方一つとってもコンビニにパッていった時にそんなことを期待してないコンビニでそんなことをされればやっぱり気づくと思うし気になると思うし、なんかそれすごっていうアンテナを自分が張っていれば結局プライベートの中でも仕事感覚のアンテナって多分張っちゃうから、プライベートやけど仕事してる感じやし、仕事してる時もプライベートな感覚やしっていう風になっていくはずやと思うんですよ。じゃあ彼氏彼女とどっかご飯屋さん行った時にもいい空間でいいサービスを受ければきっとそれは仕事で持ち帰った時に何か後輩に伝えてあげようだったり、空間の中で自分のお店でこういうのも取り入れてみようって思えば、じゃあプライベートの中でも仕事で得れることってあるじゃんってじゃあそういう風にこう自分の中でこう吸収する意欲っていうのがなければ、仕事は仕事、プライベートはプライベートって分けるといい部分もあるかもしれないけど、それ以上でもなくそれ以下でもないから、うん、じゃあ普通に仕事をこなす業務委託さんのサロンさんでお勤めされるのがそういう方はきっといいと思うし、もうここでただ作業的に髪切る、カラー染めるっていう風な形がいいと思うし、それは皆さんの働き方それぞれだと思うんで、それに対する否定というものはないんですけど、でも人間として一人の一社会人としてやっぱりそういう風な成長というのを求めていた時に、おそらく他業種の人とかいろんな職業で仕事を通して一生懸命頑張ってる人の自分が普段感じない影響っていうのを受けてすごいなとか見習いたいなとか、そういうの自分でもやっていきたいなっていう他者の刺激が自分を成長させるということをもう切り捨ててしまった時に、人っておそらく一気に老けるんですよね。要は成長したいとかこういうふうに自分もなりたいって思うからこそ何かに気をつけれるし、何かを取り入れた時に達成感とか、やっぱり人に認められた時とか必要とされた時に自分の承認欲求というのも満たされる。きっと皆さんもそうじゃないですか。後輩から教えてくださいとか、すごいですねとか、 何か悩んだ時に話相談乗ってくださいって言って、何々さんがいるから僕頑張れてますって言われた時に、やっぱり自分の頑張ってきてよかったなとか、なんか人に認められた時にもっとこういう風にじゃあこいつのために頑張りたいなとか思うことが結果人を守っていくことになるし、結婚も結局そうでしょ、こいつのためにもっと頑張ろう、家族のためにもっと頑張ろう、子供のためにこうなろうって思うことが結果目指していった結果の時にこう着地が後からついてくるのが出世だったりとかお給料のアップだったりとかになってくるだけであって、それをしていくにはお給料が上がるっていうことは代わりの効かない人にならなきゃいけないわけですよね。野球スポーツ、野球だったりサッカー選手でもそうですけど、大谷翔平っていうすごい今メジャーリーガーで日本人を代表する世界のアスリートが日本人でいるわけじゃないですか。彼がなぜすごいかって、もちろん人としてのパフォーマンスが高く、プレイヤーとしての圧倒的な結果を出しているからこそ 年俸何十億、まあ、それちょっと調べてください、年俸何億っていう何十億って数字が出てるわけですよね。ってそれってじゃあ大谷と同じ身長の、ね、体格で筋肉があって同じように野球できるからって年俸同じようになるかって言われたらもちろんならないわけであって、なぜか要は代わりの効かない人やからですよね。メディアとしての影響力もあって、人としても愛されて、チームとしてかけがえのない替えの効かない選手だから高い。じゃあそうなるには彼なりにもちろんさまざまな超一流のストイックな努力をしているわけだからありえるわけじゃないですか。じゃあそういう代わりの効かない人になっていくためには、やっぱりプライベートはプライベート、仕事は仕事っていう感覚でプライベートがないとかって言ってたら、おそらく代わりの効く人になっちゃうんで、美容師の皆さんがこれから目指していく中でどうなりたいんですかってところが、ここで答えが、アンサーが2つの分かれ道が見えると思うんですよ。代わりの効く美容師になりたいのか、誰でもいい、いつでも休める、逆に言ったらお客さんから選ばれるわけでもないからプライベートは簡単に休んで長期的に旅行行くこともできる感じで行きたいのか、あなたじゃないと嫌なんです、この人にやってもらいたい、自分じゃないとこの人はできない、この人が喜んでくれることを自分は一生懸命したいって思う人に求められる美容師になりたいのか、どっちですかっていう話になってくるわけですよ。じゃあ代わりの効く美容師さんでいいんであれば、もちろんプライベートの充実はもしかしたら作っていけるかもしれない、どっちかっていう割り切った考え方ではないけど、でもどっちもがうまくこう上手に働き方の改革だったりとか、美容師さんのこう働く基準っていうのを新たにより良くしていこうっていうのは、どのサロンさんも労務環境で整えていくことを毎年年々多分工夫されてると思うんで、そういったことを現場で働く皆さんは感じながら、まずは気持ちの部分としてそういうところがないと、なんで休ませてくれへんねんとか、休みないやんけとか、レッスンすんのめんどいとか、早く帰ってこんなんしたいとかっていうのが多分ベースになっちゃうと思うんで、何のためにしてるんかっていうことをまずはリセットする必要があるんじゃないですかっていう。
売れてる美容師イコールその美容師以外で代わりの効かない美容師っていう定義で間違いないでしょうか。
そうですね、はい、代わりの効かない人になるっていうのが大事なんじゃないですか。うん、まあ、それがない状態で楽しんでる人ってもう作業じゃないですか。僕らの仕事って人は変われどやってることは毎日、それはもう美容師だけじゃなくてきっとどの仕事も一緒ですよ、毎日何かをね、僕らやったらシャンプーする、まあ、髪切る、カラー塗る、パーマ塗る、デザインとか人は変われど、やってる作業としては同じことを毎日繰り返すわけです。これは一般的なお仕事されている方もきっとそうだと思います。一連の流れが一日の中であると思うんで、そこに達成感とかやりがいとか目標とか自分の中での小さなそういったこう積み重ねた結果の集大成がきっとあるはずだと思うんで、そこを見出さない限りは代わりの効かない人になっていこうっていう基準にはならないのかなと思いますね。なのでまあその中でチームとしての達成感なのか、みんなで、ね、乗り越えていく目標があるのか、 だと思うんで、結果を残していく以外の術はないと思いますし、その結果っていうのは数字だけじゃなくて、人から認められたりとか愛されるっていう、まあ現場で働く皆さんが感じることだと思うんですけど、そこの場所、場所に自分っていう居場所をどれだけ残せてるかだと思います。
皮膚でお世話になった、おじいちゃん先生のストーリーを最後にお願いしていいですか。
はい、そうですね、僕は非常に肌トラブルを多く抱えていて、まあ、アトピー性皮膚炎をまず持っているんですね。で、まあなった人はなってる人もね、感じることだと思うんですけど、人によってはもう生まれた時からずっと慢性的にひどく感じている方もいれば、幼少期にひどかってある一定の成人する手前の段階では落ち着いてて、学生時代はでもちょっとしたタイミングでふとまた出てくるみたいな人もいたり、全くなってなかったけど大人になってから大人アトピーっていう形で発症する人もいたりで、様々だと思うんですけど、僕の場合は、幼少期はすごくなっていて、学生時代はほとんど出ていなかったんですよ。まあ、ちょっと末端とかこの肘とか膝の裏とかちょっと痒い程度はあったと思います。アトピーになっている人だったら多分分かると思うんですけど、で専門学校に入ってから少しこうまぶたの上とかにカサカサしたこう乾燥を感じたりとか、ちょっとこうアトピーだなこの人って分かるような見た目に若干なっていたのは自分で感じます。当時の写真を振り返ると肌荒れてんなというか乾燥してるなって、まあ、まぶたとか首のあたりが赤くなったりこうカサカサしたり、ちょっとこうぷくっと腫れてるような感じの出来物ができたりとかしてました。で美容師として就職してからやっぱりそれがどんどんこう悪化していってですね、気づけば夏場の時期にでもこう人に肌を見せれないぐらい、もう肌という肌がもう隅々までこう荒れてしまう状態になってて、で人に体を見せるなんてことはまずできない。僕はすごく本当は 今でこそ治っているので、沖縄に行ったりとかしてこうバケーションを楽しんだりすることが多いんですけど、海とかすごく大好きなんで、夏だったら海行ってみんなでワイワイ騒いだり夏を感じたりってい こうアウトドアなんですよ。でももちろんそんな時なんて海行くイコールもちろん裸になることが多いので、肌なんて見せることなんてまずできないし、ただれてる状況なんで恥ずかしくてまず体出せないですよ。それぐらいただれてて、もう末端という末端は全て切れてました。当時は真夏の30度を超えるような本当に暑い日でも、もうロンティで深くハットをかぶって、でメガネを、伊達メガネ、目悪くないですけど伊達メガネかけて、でもう真っ黒の服で仕事をしてたんですよ。なぜ真っ黒かというと、もう体が肌荒れすぎているので血が滲んじゃうんですよね、白い服着ると。なので黒い服でなるべく血がついても気にならないように、で深くハットをかぶって影を作って顔の肌が見えないようにして、眼鏡かけて顔周りのそのまぶたのカサカサも見えないように、もうできるだけ隠すみたいな状況でしたね。当時はもちろんコロナとかもない時代なんで、今となってればあの時マスクもしたかったなって思うぐらい、マスクあったらだいぶ救われたよなと思っちゃうぐらいの時やったんですけどね。でシャンプーしたりドライヤーするときにこう、もう腕こうちょっとこうでもこう上げるような動きになれば、もうそれだけで脇のところがピキって割れてこう痛いんですよ、動かせないんですよ。まあ、そんな中で自分は当時野心はすごかったので、アシスタントの時から最初の方にお話した数字を出したり結果を出すことにすごく自分のこうやりがいを感じて楽しんでて、美容師という仕事面白いなって、美容の仕事を、美容師っていう職業自体にも憧れがあって夢が叶ってたから楽しいっていうのの連続があったんですけど、なのでレッスンも夜遅くまで残ったり朝早くに来たりと、まあすごくやる気のある可愛い部下だったと思います当時、笑ってやっとる方ですが、 その気持ちとは裏腹に、体調は自分の思ってないところで多分悪化していて、アトピーという肌荒れがひどくなっちゃって、でそういった綺麗、人を綺麗にする空間で自分はこんなにこう肌が荒れてて、手もボロボロで血が出たり粉吹くようなフケも出てた、フケというかかさぶたみたいなフケ出たし、10円ハゲいっぱいできたりしたり状態で、髪の毛トリートメントしましょうよとか、その血とか産んだりとかしてジュクジュクした状態の手で人の髪の毛に触れるっていうことがもう申し訳なさすぎて、嫌すぎてこう鏡がいっぱいある空間の中でそのボロボロになった自分を毎日見なきゃいけないことにすごいこう苦痛を感じてたんですよ、内面的に、うん、美容室って人が綺麗になる空間で、そうやって自分も見て、普通だといつもよりもかっこよく映るし、女の人であれ、お客さんであれば可愛く見えるものなのに、やっぱりそれがリアルにこう明るく見えすぎて、自分の中で持っていた自信というのがすごくボキボキにへし折られるような感覚で、どんどん自信をなくしていくんですよね、うん、だそうやって自信のなくなっていった美容師が現場でお客さんに美を提供するということは非常に言葉としても説得力を失っていくし、やっぱり自分が自分でいられなくなるような感覚がずっとあって、仕事もやっぱり手がつかなくなって、どんどんやっぱりこう閉鎖的になっていくんですよ、気持ちが。でもこれはちょっと気持ちとしても前のめりにならないし、頑張ろうっていう気持ちになれず、仕事がやっぱりこう手つかずになって、これじゃ良くないなということで、まあ、自分の中でのもうギブアップっていう段階が、心のもう本当に限界が訪れまして、当時の現場の部長に相談したところ無期限休業っていう形になったんですよ。本当にですね、それぐらい当時はすごく野心もあってレッスンしたりとか、まあ、経営者の方たちが行くようなセミナーに自分は参加したりとかするぐらい、1年生でやってたぐらいストイックやったんで、ものすごく詰めて頑張ってたんですよ。ですけどやっぱそこで休みってなった時にどうしていいか分からなかったっていうのも正直あるんですけど、ただ最初の2日ぐらいはなんか解き放たれた感覚で嬉しかったです。イエーイって、何よりもやっぱ寝れるとか、夜更かししてもいい、朝何時に起きても大丈夫とか、なんかこう要はいろんなルールから一回離れた瞬間やったんで楽になった感覚はあったんですけど、でもですね、仕事を頑張って日々休み欲しいなとか、このなんか思っている皆さんにはお伝えしたいんですけど、たった2日間ぐらいしか嬉しいと思わなかったです。なぜかというと思んないんですよね、まずやることがないんですよ。皆さんもそうですけど、ネットでテレビ見るとか携帯見るとかっていうのは限界があって、ずっとそれしかできひん状況がまず難しくて、もちろん周りの友達だったりとか友人は仕事してるんで遊びに行くことももちろんできない。で、僕は休みをもらってる間保証期間とかもなかったのでお金もない。で、自分の体的にボロボロになってるんで人に会うのが恥ずかしい、会いたくないってなってるから、結局ずっと家にいるんですよ。ただ動いてないからお腹も空かない、もっと最悪な状況になったから寝れないっていう状態になって、最悪な状況になったその時には睡眠薬がないと寝れなくなったんですよ。ましてや自分体が痒い、顔も荒れてる、頭もボロボロ、 血まみれの状態に毎日なってる中で寝れないってなったらもう最悪で、仕事をしてる時もそうなんですけど、肌荒れてる人も皆さんもそうなんですけど、きっと忙しい時って痒くないんですよ。なぜかって仕事にもう夢中になって、それどころじゃなくて集中してるんで痒くないんですよ。多分ふと手が空いた時、休憩の時、暇な時に無意識にボリボリこうやって片手がどこかに伸びていて書いてしまっている。まさに僕なんて休んでしまったから常に書ける環境になっちゃったから、逆にどんどん書いては悪化する時もあって、で睡眠薬ないと寝れへんぐらいで寝れてないからずっと書くんですよね、ボリボリボリボリボリって。でやっと寝れたってなっても毎日布団見たら血まみれで、自分の皮膚がビビって剥がれる音で起きるんですよ。 頭とかももう刈り上げてるところ10円ハゲまみれやって、そこから産んでるんで、そこの皮膚がビリッて剥がれるのとかいつも起きるんですよね。でお風呂とか入るときも入ったはいいけど、上がった後も一気に乾燥していくんでパキパキになるんですよ。だから当時はいろんなことを試しました。いいと言われることやったり、なんか椿オイルが体にいいとかっていうので、椿オイルをお風呂の中にいっぱい大量で丸々1本入れて、お風呂に入浴しながらオイルで浸透させて乾燥せえへんようにとかいっぱいやったんですけど、なかなかやっぱ良くならないですよ。で当時もちろん皮膚科にもたくさん通っていて、有名と言われる皮膚科には数多く行って、まあ、有名と言われる場所は何のご飯屋さんでも何屋さんでもそうですけど、もちろん混んでて有名なわけやから人も多いわけですよ。皮膚科であればやっぱり混んでいるから、朝早く一番に行ってもやっぱりなかなか回ってこなかったり、ちょっとでもタイミングずれれば自分の思ってないぐらい待たされることがあると。でそういったところの病院に何度も行ったんですけど、結局どこ行っても美容師っていう職業で今の現状を伝えると、まあ、大変だねと、荒れるよねって、美容師さんは病気になってる人多いですと。で、ステロイドの薬をもちろん定番で出されて、まあ、病院によっては漢方を治療してくれたりいろいろあるんですけど、まあもちろん薬を出していただいてるんで、その時短期間の間は治まるんですよ。痒みが一旦引くんですよね。もう要は安定剤みたいなもんですから、心のちょっとそれがあるだけでご自分の中で安心感がある。もう痒いってなった時にそれ塗ればもうなんとか良くなるみたいな、もうちょっとこうドラッグ的な要素は要はあるわけですよね。こうちょっと中毒性があるわけですよ。それがないと不安になるんですね。で塗るんですけど、もちろんステロイドは副作用もあるから、皮膚の沈着をしてしまったり、その後にもまたその後すごく荒れてしまったりとか、なかなかやっぱり治ってはまた戻ってを繰り返してしまう。ステロイドっていうお薬自体がもちろんダメだってわけじゃないし、使い方自体なのかもしれないんですけど、当時の僕はやっぱりすごく荒れていたから、もしかしたらお医者さんの先生が言ってた回数よりも多く塗らなきゃいけない状況があったり、塗らないと不安だったりしてたと思うんですね。で、なかなか治らず、その期間を数ヶ月過ごして、で当時母親実家だったんで、母親にももう僕はすごくこう強がって、夢を抱く昔ながらのキラキラした少年みたいな感じだったんですけど、俺は絶対こうなるからっていう夢を多く持ってたけど、まあ、多分見たことないぐらい僕がもう心へし折れてて、まあ、当時本当にこう僕は覚えてないんですけど、母親にはもう死にたいっていうぐらいだいぶ落ちてた時があったんですよね。やっぱ自分が自分で入れてないから何もできない自分、社会から切り離されてて、こう周りはどんどん成長したり良くなってってんのに自分はそうじゃない、きっと多分病気になられてしまった方とか入院をされる人たちってそういう気持ちだと思うんですよ。社会から切り離されて一旦休憩してる時、まあ、プロスポーツ選手とか怪我してしまう時もそうだと思うんですけど、周りは結果出してない、自分は何もできてない、何もしてないっていうこの差がすごい焦るんですよね。すごい不安になるんですよ。そんなんとかで多分自分がもう本当に闇落ちしてた時があったみたいなんですけど、まあ、そこでこうね、母親とかが精一杯支えてくれて、何言ってんのと、頑張ってたやんけと、髪の毛1回ぐらいやってくれよみたいなことを言われて、まあ、当時頑張ってたし、まあ、治療を、まあ、やらん限りは治らないので、治療をもちろんしていかないとっていう気持ちと、現場復帰してスタイリストまでにはやっぱりなりたいっていうのが自分の中であったんですよね。当時アシスタントやったん でもしスタイリストになってアシスタントのその勉強期間の時は僕は常に思ってたんですけど、もっとこうしたらいいのにとか、自分やったらこういう声かけしてあげるのにとか、自分やったらこんな提案してもっと喜ばせてあげるのにってずっと思ってたんですよ。自分がお客さん担当した方がもっと喜ばせれるだろうというのを思ってたんですよね。それはただただ根拠のない自信じゃなくて、それに裏付けした努力が自分の中でちゃんと積み重ねてたから思ってたんですよ。でもその努力した結果とは裏腹に 実際現実はそんな甘くないという結果になるんであれば、デビューしてからそこはもう自分の中で向いてないんだなと思って潔くやめようって僕は思ってました。なのでスタイリストまでは絶対になろうって、そこでまあ親だったり、自分のことを応援してくれてる友人だったり、いろんな関係してくれてる方の1回ぐらいは髪切って恩返ししようっていうのが最大限の夢やったんで、その時もし僕がその時辞めて、こんだけのことがあったから辞めたってなっても、きっとみんなは納得してくれるなと思ったんですよ。ここまで行ってそこまでやったらもうお前は頑張ったよと言われるだろうと。でもそこで折れたらなんかまあまあしゃあなかったよなになるかなって思った時に、なんかちょっと違うかもって思って、周りから自慢される自分になるっていうのが僕の中の目標やったから、こんなやつおったで俺の連れにとか、こんなやつおんね俺の周りにとか、俺の親友で私の息子で俺の息子でって言ってもらえる状況になるには、ここ あと一個踏ん張ろうって、最後頑張ろうって思ったんですよ、そこで。でその時にその皮膚科の先生で、先ほどお伝えしたおじいちゃん先生でアトピーに特化した先生がいるからっていうのを母が聞きつけて、でまあ、あの家から通える距離感のところの病院だったので、行ってみたらということで、なんかアトピーについての本とかを出されてるような先生だったんですよ。で行くと、もういいと言われること、あのおすすめされたことは何でもするっていう精神だったんで、で行って、でそのおじいちゃん先生との出会いがすごい変わったんですけど、まあ、その先生との印象で覚えているのが、すごく混んで待たされた有名な皮膚科の病院とは違って、あの僕のことを本当に根掘り葉掘りいろんなこと聞いてくれるんですよ。例えば昨日は何飲んだの、何食べたの、普段髪の毛はそうやって下ろしているの、服の素材ってそういう素材の服着てるものが多いの、お布団の素材ってどんな布団の素材なの、お布団で寝るときはクーラーをつけているのか扇風機をつけているのか、食べ物で嫌いなものは何なのか、よく摂取する食事、タバコだったりそういったことは何がないのかとか、なんかそういったさまざまなことをいっぱい聞いてくるんですね、問診してくれるんですよ。でその一つ一つに対して答えたものをカルテを作成していくおじいちゃん先生の姿を見て、そこまで聞いてくれるんやとか、それ聞いて何か意味あるんかなとか、なんかすごい丁寧だなという印象がとりあえずあったわけです。でそのいろんな答えた中に、最後おじいちゃん先生から言われた当時の先生からの、解決方法が、脱ステロイドをしようっていう話だったんですね。要はステロイドというものから脱却して、自分の自己免疫力だけでもう肌が荒れない状態まで持っていこうという提案だったんですよ。結果休んでても良くはならないし、それに対して向き合って改善するということをしない限り無理だよっていうことだったんですけど、まあ何をするかというと、ステロイド当時僕が一番強いお薬ぐらいの塗ってたみたいなんですけども、未満児の0歳の子しか塗れない、ステロイドのお薬をつけようと、もうそれしか出さないと、じゃないとずっとそれに頼ったことになっちゃうからやめなさいと。で、紫外線治療を同時にそしてしていきましょうと。要は紫外線を少し浴びる機械に入って肌の免疫を活性化させるっていうあのやり方なんですけども、まあ、日サロとか行ったことある方であれば分かると思うんですけど、本当にああいう日焼けサロンのマシーンみたいなのに弱い紫外線の設定にして30秒ぐらい皮膚に当てて肌を強くするっていうやり方だったんですよ。でそれをやっていって初めて受けた治療とかだったんで、いきなりもちろん改善されるわけではないけど、少しずつそれが良くなっていって、自分の中でも手応えを感じていて、なんかこう肌が綺麗になっていくと、やっぱり今までこう見られたくない恥ずかしいやったのが、ちょっとずつこう性格も元通りに明るくなってくるし、自分の中で笑顔も増えるし自信も増えていく。要はちょっと外に出かけようとかっていうオープンな気持ちに少しずつ慣れている自分がもちろんいたわけなんですよ。そういう時に、あ、これちょっと元通りになってきてるかもって思った時に、まだ完全回復はしていなかったんですけど、 その先生との出会いでいい治療にも出会えて少しずつ回復の傾向になった結果、まあ、当時でいう半分ぐらい回復したっていう自覚の中で現場に戻ったんですね。で戻った時には半年のもちろんブランクがあったからすごく突き放されるように差がついてしまってたんですけど、同期の30人の中からでは。そこから先ほど話した V 字開脚をして、当時の伸び率売上歴代最高記録っていうのを出して、あの当時の一番いい成績を残せたっていうのがあったという話なんですね。だからその先生との出会いの中で自分は寄り添い型っていうのをさらにこう自分の仕事にも落とし込んでできることがあったので、きっとあの V 字開脚するきっかけにもなったし、今となればあの期間があったからこそだとは思えるんですけど、あの本当に出会いの中で得た経験というのが今の仕事に生きているので、当時の先生にはすごい感謝してますね。
ありがとうございます。その当時のどん底やった自分に対して声をかけるとしたらどう声をかけますか？
そうですね、まあ当時の自分にその時も振り返って感じるんですけど、やめてどうするんっていうやめたからどうするんっていうところなんですよ、
うん、
シンプルに、
うん
うん、僕は父親がパティシエなんでケーキ職人で、うん、同じ職人という肩書きは一緒かもしれないですけど、じゃあやめてケーキ職人なのかって言ったら、別にケーキは僕は食べる専門で多分作ったことは何度かあるんですけど、楽しいっていう感覚は僕にはなかったですね、
うん、
じゃあ他にできることって美容師以外に皆さんもそうですけど何が残ってるんでしょうっていうのはあると思うんですよ。おそらく美容師免許を取った皆さんであれば感じると思うんですけど、まあものすごく例えば学力が高くて頭が良くてって人は別として、美容師さんの中でそういった方って僕はあんまり見たことがないですね。じゃあものすごい学力があって何かね有名企業に再就職できるような自分の能力がある、もしくはものすごく身内の中に裕福なものがあってそういったところでこう斡旋してくれるルートがあるとか、まああの働かずしてこう養ってもらえるような環境があるとか、もうお金持ちのご家庭に生まれているとか、そういった条件の人であれば多分まあいろんなことはできるんでしょうけど、まあそういった方って もちろんなかなかいらっしゃらないし、僕ももちろんそうなんじゃないから、じゃあ辞めてどうするっていうのがシンプルにそもそもあるんですよ。で辞めること自体は簡単でどうすることもできるから、じゃあ辞めたところで結局美容関係となれば、じゃあお店を変えるのかとか、ね、お店に対する不満があって辞めたところでそこでもまた不満があればまた辞めるかってなってくるんで、それの繰り返しになるし、じゃあ美容に携わる仕事ってなれば多種多様にあると思うんですけど、じゃあ僕がしたいことって美容に関わってれば何でもいいんかっていうわけではなかったと。先ほども申し上げた通りに、やっぱり周りに自慢される自分でありたいっていうのと、自分が一個筋通したことに最後まできっちりとここまでっていうところはやっときたかったんで、後で後悔したくなかったんですよね。それはやっぱり周りに自慢されるっていうのは、おそらく友達とか彼女だけじゃなくて未来この先の時に今自分の結婚してる妻との間でできる子供だったりとかにも、お父さんは昔こうだったよとか、お前の時ぐらいにお父さんこんな時があったよって話す場面っていずれ絶対来るわけですよ。人間やっぱり自分の経験したことじゃないと物事は語れないし説得力はない。周りの人がこう言ってた、テレビでこんなんやってた、本でこんなん読んだって話は自分の実体験じゃないから言葉の重みないんで、結局その人響かない話になるわけですよね。じゃあ自分がこうだったって話を通すときに、なんかダサいかもって思ったんですよね、その時。これでやめたってなったら、うん、だから自分の中でのかっこいいものって何なんだってことを落としたときに、 ここまではやった結果あかんかったからこうなったっていう自分の中でのちゃんとエピソードとしての納得できるところまでは持っていっとけよっていうのは言ってるでしょうね。やめてどうするっていうのはあったっていうのはあるかもしれないですね。
それですっきりしたのかと、
そう、
すっきりするのかと、
やめたからって治るわけではないよっていう。だって現場離れてる間も結局治ってないわけやから、美容師を辞めたから治るかっていうわけではないということですから、じゃあ辞めたとてっていうところじゃないですか。もしそれが代わりに周りの方で辞めて良くなったとか辞めてこうなれたって人がきっといたりして、羨ましいなとかいいなって思う、こう影響を受ける場面ってきっとどのタイミングでも訪れると思うんですけど、特に自分がそうやって内面的に弱ってる時であれば、やっぱりそういう影響って受けやすい隙間があるんで、うん、心の、ただその時にもし皆さんの中で迷うことがあったら思ってもらいたいんですけど、その人があなたに影響を与えることがあったとしても、あなたの人生の責任を取るわけじゃないんだよってことなんですよ。その人がこうだから自分もこうした、でも自分はその人みたいにならなかったってなった時に、その人のせいではないし、その人はあなたの責任を取るわけではないと、人生の。だから自分で自分の責任を取れる決断をしないと、あの人がこう言ったから自分もそうなれると思ったは決してそういうわけではないということを思わなきゃいけないんで、手放したものは意外とそんなに簡単に返ってくるものではないから、後であの時こうなっとけばって思った時に後悔のない自分を選択してほしいなっていうのは思いますね。
最高の本じゃないですかこれ。ありがとうございます。
終わり。
終わりです。